お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらはHJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送を継続すべく、尾崎先生のご家族と淀橋教会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日の放送は、先月に引き続き、淀橋教会、峰野達弘先生の自叙伝、愛一筋にの朗読を行います。今回は2回目になります。峰野先生の生い立ちから、牧師になるまでの歩みが語られています。朗読は長岡恵理子さんです。
その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから。彼は野生のロバのような人になる。彼があらゆる人に拳を振りかざすので、人々は皆彼に拳を振るう。彼は兄弟すべてに敵対して暮らす。創世記16章11、12。こうした不幸な日々が長く続いたせいか、私の性格はすっかり暗くなっていました。父に対する恨みと憎しみの気持ちは日に日に増大していきました。まだ小学生であるというのに、小さな胸の内には父に対する恐ろしい殺意さえ抱くようになっていったのです。今にして思えば身震いするほど恐ろしい考えですが、まだ小学生だった私の心に、カインの心とも言うべき恐ろしい復讐心が巣くっていたのです。このカインの心を内に宿していたばかりに、自然と暗い気持ちになり、まともに人の顔を見ることができなくなりました。その時、神はカインに語られたように、この私にも語っておられたに違いありません。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。創世記4章6、7。少年期の私の心の中には、両極端な二つの性格が同居していました。それは、陰性と陽性の二つの性格です。陰性の私は極度に自人前を恥じ、悲願だ心を持って人を避け、孤独を愛し、陰鬱な影のある人間となりました。それに反して陽性の私は正義感が強く、世の矛盾や不合理に対しては激しい抵抗を示しました。弱者に対する優しい心や温かい同情心は、とかく影のある私の性格に火を灯していたようです。大自然に憧れたり、動物たちを愛したり、老人や自分より小さな子供に親切にするなどは、妖精の性格から出ていたのです。よく考えてみると、この二重性格は、同じ源から二つの方向に流れる川のようでした。 南側に流れれば明るくなり、北側に流れれば暗くなるのです。これは家庭環境によって後天的に形作られた性格です。この矛盾した二重性格は、いろいろな場面で様々な姿をとって現れました。戦争によって横浜の中心市街は見渡す限り一面の焼け野原と化し、戦後復興に取り掛かったものの、その痛手は深く、相当の時間を必要としました。しかし、数年すると物資の乏しい中にも、バラック仕立ての粗末な建物が次々と立ち並び、目覚ましく復興していきました。そのような中に急増の映画館が一つ二つ出来上がりました。娯楽らしい娯楽もない時期でしたから、映画はおすなおすなの盛況です。私の通っていた小学校のすぐ近くにも映画館ができました。私は家庭の事情でめったに行くことができませんでしたが、友達が次々に家族と連れ立って映画館に入っていく姿を見ると、心は悲しみでいっぱいになりました。溢れ落ちる涙をくっとこらえ、見て見ぬふりをしながらその前を駆け抜けていく自分が、なんと惨めに思えたことでしょうか。こんな時は決まって、父への憎しみの情が高まったものです。そうさ、お父さんが悪いんだ。お父さんさえ、お父さんさえいなかったら、僕はこんな惨めな思いをしないで済んだんだ。お父さんが憎い。私にはいつでも自由に映画館に行ける友達がとても羨ましかったのです。羨ましさはやがて妬ましさに変わり、妬ましさは妨害の心に変わっていきました。ある日、学校の帰り道に、私の脳裏には映画を楽しんでいる人々の顔が浮かんできました。くそ!いっそのこと、彼らの邪魔をしてやろう!突然、こんな恐ろしい考えが心の中にうごめき始めたのです。私はこの得体の知れない心の中の悪い思いに誘われ、ついに実行に移りました。米軍払い下げのズックのカバンに手頃な石ころをいっぱい詰め込み、映画館の脇にある高い崖の上に這い上り、映画館のトタン屋でめがけて次から次へと石を投げつけました。驚いた観客は外に飛び出し、高台の上に立って投石する私を見ました。映画館の責任者が大声で怒鳴りながら崖を登ってきます。私はもはやこれまでと見切りをつけ、鳥が飛び去るように反対方向の裏山に逃げました。どんなに足の速い人でも、あの崖を登り、私に追いつくには相当時間がかかるはずです。そう、私の計算は的中しました。とうとう、逃げ延びることができたのです。しかし、こんな大それたことをしても、なんか、私の心は、少しも満足しませんでした。鬱憤を晴らすつもりが、かえって大きな不安と恐怖を抱え込んでしまったのです。あれこれと試作しながら悩みに満ちた数日が過ぎていきました。果たして逃げおおせるでしょうか。いや、仮に逃げおおせたとしても、 私の心は満足するでしょうか。どうなんだろう。いろいろと思い巡らしては日々悩まされました。僕はとんでもないことをしてしまった。そうだ、僕は何の関係もない人たちに迷惑をかけてしまったんだ。そうなんだ。どうしよう。そうだ、謝ろう。映画館に行って心から謝るんだ。そしてもし許してくれなかったらどうしよう。もし許してくれなくても、もし警察に訴えられてもそれでも構わない。そうだ、謝りに行こう。3日目か4日目くらいの学校の帰り道であったと思います。私は映画館の支配人の事務所に行きました。心も足も重く、やっとのことでたどり着いた事務所の玄関で、勇気を振るって、こんにちはと言ってみました。胸はドキドキです。運よく最初に出てきた人が支配人でした。私は夢中で、おじさん、ごめんなさい。この間、石を投げたのは僕です。ごめんなさい。許してください。とだけ言い、あとは涙で言葉が続きません。支配人はしばらく私をじっと見つめていましたが、静かにこう言ってくれました。坊や、よく来てくれたね。もう二度とこんなバカなことをしてはいけないよ。人間はね、人に迷惑をかけてはいけないんだよ。だけど今回は許してあげよう。なんと優しい言葉でしょう。私は殴られるくらいのことは覚悟していました。しかしこの人は私を無罪放免にしてくれたのです。そればかりか、私を部屋の中に招き入れてくれ、なぜあんなことになったのかを静かに聞いてくれました。そうか、そうだったんだな。坊や、これからは映画が見たくなったらおじさんのところにおいで、見せてあげよう。罪を許してもらったばかりか、映画を見る特権までいただくことになったのです。この支配人は私の人生における忘れがたい思い出の人物の一人となりました。私はこの投石事件を思い出すたびに、ヨハネの福音書8章に出てくる姦淫の女のことを思います。彼女はユダヤ教の律法のうちでも最も重い罪の一つである姦淫の罪を犯し、律法学者やパリサイ人たちに現行犯で捕らえられ訴えられていたのでした。主イエスは この女のすべてをご存知でした。そして、この女を深く憐れみ、大きな愛を示されました。それは、この女のうちに、犯した罪過に対する深い悔い改めの心と、一切の裁きを受けようとしている、けなげな心があるのをご覧になったからです。主は、こう言われました。私も、あなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ヨハネ8章11。私もちょうどこの女のように、憐れみ深い支配人によって、罪の刑罰から放免されたのでした。小学校5年生の頃の出来事です。こうしてイシュマエルのような反抗心に満ちた時代が徐々に過ぎ去っていこうとしていました。さて、投石事件あたりを境に、私の生き方は徐々に変化し始めました。強い内省期を迎え始めたと言ってもよいでしょう。中学時代になると、特にこの内省的傾向は強くなっていきました。孤独を愛するようになり、特定の友人以外とはほとんど付き合わなくなりました。こうして変容していく私を見て、達弘さんは見違えるようにおとなしくなって、立派な少年になりましたね、などという誤った評価をしてくれる人もいました。私にとってはそんな評価はどうでもよいのです。なんともやるせなく、自分自身がどう処理してよいのかさえわかりません。こうした状況の中での私は、当然のことながら、すべてのことに、内省的であり、思索的、虚無的になっていきました。
峰野達弘先生の自叙伝、愛一筋二の朗読、第2回目をお送りしました。来月はこの続きをお送りいたします。では、ここで音楽を聴いていただきましょう。一曲目は、尾崎道夫先生とご家族による賛美で、曲名は、クリスト・エス・ラ・ペンです。二曲目は、尾崎道夫先生とアンデス音楽を演奏するグループによるアンデス音楽をお送りします。
La peña d'oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es la peña d'oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma. Refresca todo tu ser, esta es la peña dorada que está brotando, agua de vida saludable para ti.
The living rock is our blessed Lord and Savior. Him their flows like giving water full and free. The living rock is our blessed Lord and Savior. From Him their flows like giving water full and free. If any thirst, He says, come unto me and drink. This sweet as honey, this stream which cleanses from sin. Living rock is our blessed Lord and Savior. From Him there flows life-giving water. For
niño del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. God is the lily of the valley, He is the fairest of the thousand to my soul. The Son of God is the lily of the valley, He is the fairest of the thousand to my soul. Oh, come to me, He calls, I'll give you perfect peace. Come to the fountain, His fingers cleanses from sin. The Son of God is the lily of the valley, He is the fairest of 10,000 to my soul. Oh, come to me, because I'll give you perfect peace. Come to the fountain, His stream which cleanses from sin. The Son of God is the lily of the valley. He is the fairest of 10,000.
Thank you.
ここでお知らせです。ヨドバシ教会では12月に2回クリスマスの集会を行います。1回目は12月21日日曜日午前10時30分からクリスマスメサイア礼拝を行います。2回目は12月24日水曜日18時45分からクリスマスイブ礼拝を行います。こちらはどちらとも YouTube で視聴することができます。また、2026年1月10日には、尾崎先生のご家族が来日されて感謝会を開催いたします。会場はヨドバシ教会。開会時刻は14時、午後2時となります。お聞きの放送は HJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様、一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは、次の放送まで皆さん、さようなら。ごきげんよう。